おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
セゴドン西郷隆盛のこと、司馬遼太郎さんの飛ぶが如くという小説を伝えながら、辿ってみようかなと。なんと、身の丈は6尺を優に超えていたというから、今で言うと1メーター80センチを超えていたと。体重は25貫、100キロを超えていたという巨漢であります。
はい、
この巨漢の青年が、赤い鼻緒の下駄が流れてると、その下駄に向かって、下駄さあ、今風、どこぜよじゃすか。こういう、こう、ファンタジーを発行させるという、こういうところに薩摩人は声を上げるんですよ。
はい。
これは、私も何人か鹿児島に友人がいて、その友人たちと飲み食いするうちに、彼らが持ってる独特のユーモアみたいなものに、圧倒されたんですけどね。
やっぱり感じますか。
あのね、仲良し三人組の中年のおっさんがいたん。
はい。
でね、一人が、まあリーダーなんだけど、うん、こいつ内臓を壊して、入院したんだよね、鹿児島の市内の病院にね。残りの二人何やったか知ってる？そっから二人でシャニムにお酒飲んで、同じとこ壊して、入院したっていう。
ええ
で、横のベッドに並んだっていう。
はあ。
それをゲッタゲタ笑いながら話すのよ、彼らは。あのね、そういう、非常に変な奴がいるよね。
はい。
うん。で、彼ら話すときは薩摩弁になるでしょ。
はい。
でも一切一歩も入れない。彼らの世界に。その、彼らが語る薩摩弁の世界に。
はい。
はぁ、やっぱ独特の。うん。で、司馬さんはさらに深く、薩摩人、別の呼び方で、薩摩の元気のいい若者のことを、何と言いますか？薩摩隼人って言いますよね。
はい、
これ古代古称なんですが、薩摩のエリアに住んでいた戦士、戦う兵士のことを薩摩隼人と呼んだんですが、司馬さんは無双します古代桜島の見える海岸に住んでいた隼人族という一族の中に戦士がいた。戦うための若者たちがいた。この彼らを源流にする人々。それは、歌舞伎の化粧がそうであるように、目に赤い熊取りをし、時に、頬に赤い染料を塗り、その行動が敏将であるために、人々から、早人と呼ばれた。
はい。
義士に出てくる和人を思わせ、他は日本人に似た連中であるという優越感を持っていたようだ。日本人の原型は俺たちで、他の県に住んでる奴は、あら、まあ、雑種だな。みたいな、
はい、
そういう優越感を幕末の頃まで持ってたという、うん、鎌倉の世から徳川の傭兵幕末まで彼ら薩摩は独特であった。維新後もなお明治10年まで西郷が死ぬまで薩摩は日本から独立した独立国薩摩であった。明治10年西南戦争で滅びた薩摩、その薩摩人が日本人の原型であるならば、薩摩国を滅ぼしたのは誰か、薩摩人である。ここに薩摩の悲劇と奇妙さがある。
はい。
西郷を殺したのは誰か。大久保なんですね。
うん。
この、薩摩という地区には、不思議な林歌が残ってて、これを、まあ、司馬さんは耳ざとく見つけたんですな。
はい。
それは、奇怪な子供の遊びでありますけども、断崖絶壁から子供が、次々と飛び降りる。そういう遊びがある。むちゃやるじゃないですか、男の子は。その時に、先に飛び降りた先輩が、どんな小さい子にも、その崖か飛び降りろ！命令する。その子が躊躇すると、下から林立てるんですね。泣こかい、飛ぼうかい、泣くよかい、ひっ飛べ、うん、お前は泣くのか、飛ぶのか。泣くんだったら、いっそのこと飛んでしまえ。泣こかい、飛ぼうかい、泣くよかい、ひっ飛べ、飛ぶ。
はい。
その言葉に見せられ、この長大な小説を司馬遼太郎は、飛ぶがごとくと名付けたわけであります。これからお話しする薩摩隼人の物語、それぞれ奇妙な明るさを発光させ、続々と薩摩人、薩摩隼人が死んでいきます。
うん、
その戦場において最もファンタジーを発光させた男が、桐野利明。幕末の頃は人斬り半次郎と呼ばれた男であります。
はい。
で、前つかみの語りの中で司馬さんは、桐野の生家、実家後に立って、今は亡き人斬り半次郎、桐野利明の 面影に向かって一言つぶやくんですな。司馬さんは桐野の気配に向かって何とつぶやいたか。君たちは得体が知れない。薩摩人の得体の知れなさ、そういう心理の奥底にあるものを司馬さんは描きたかったんでしょうね。この次また明日のまな板の上で。